そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
牧田くん、
はい、
この収録日がですね、実は金曜日だったんですけれども、サマーウォーズがね、
オンエアされて、
まあ今回ね、このサマーウォーズがテレビで放送されるっていうのもあり、この特集が決まったっていうのはあるんですけれども、
はい、
サマーウォーズといえば牧田くんですよね。
いやもう今回もやっぱりテレビ放送版は野球部がカットされておりまして
前回同様みたいな感じだよね。
そうですね。いや、みんなで結構頑張って、ね、やってたんですけどね。
牧田くんは、実は牧田くんがまだ声優に事務所に所属していた時代に、はい、このサマーウォーズに出演しているという。
そう、出させていただいたんですけれども。
まあ、このね、エンディングテロップ、もちろんテレビ版ではカットされておりますけれども、そこの中にね、はい、DVD とかブルーレイで見える、そこには牧田くんの名前が。
はい、一応書いてあるんで、すいません。
いろんなところで一番分かりやすいところってどこなんですかね、牧田君の出演。
一番ピンで分かりやすいと思うのは、最初に食われたのは僕です。
食われちゃった
って、はい、
なので、よかったら探してみてはいかがでしょうか。ということでね、サマーウォーズの話題からスタートしておりますけれども、今日の特集は
夏を舞台にしたアニメ特集です。
もちろん最初の作品はこちら、
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
サマーウォーズ、ゲオさんからのコメントです。夏が舞台のアニメというと、やはり自分の住む長野県が聖地のアニメを思い出してしまいます。ご存知の通り、アニメの聖地だらけの我が長野県、雪が多く冬が寒いというのが一般な印象のはずなのに、冬ではなく夏という時期が舞台の作品がほとんどです。その中でも自分はサマーウォーズですね。夏というと思い出すのは自分の子供の頃です。今では自分もおっさんになり、祖父も祖母も共に亡くなり、親戚が一堂に会するのも冠婚葬祭くらいとめっきり少なくなりました。しかし子供の頃の夏休みとなれば、帰省を兼ねて祖父祖母が住む本家に親戚一同が集い、連日の泊まり込みというのが毎年恒例でした。子供たちは朝から晩まで遊び回り、大人たちは大人たちで朝から高校野球中継を見ながら一杯、そして夜は夜でまたといったことが毎日で、とても楽しい思い出ばかりでした。自分の慣れ親しんだ風景の夏模様の数々に、今年で41回目を数える地元の市民祭りである上田和所開催直前の慌ただしい市中心部の描写、さらに夏の風物詩高校野球県予選には自分の母校も含め上田市近隣の強豪校などが実名で登場し、実際さながらの熱戦を繰り広げているというおまけまでついており、自分にはまさに地元の夏を感じる作品でもあります。最後ですが、上田和所の前日と当日というのがこの作品の設定日時だそうです。ありがとうございました。
はい、サマーウォーズからですよ。
はい、
久しぶりにテレビ見ましたけれども、うん、意外とカットされちゃうのね、テレビ版ってね。
そうですね、どうしてもね、それこそ野球部のシーンは全部カットです
ね。全部ですもんね、ほんとね。まあそういう意味じゃ、やはりこうね、テレビで思い返したらその後もう一度ね、ブルーレイとかで見るのがいいのかなっていう気もしますけれども、サマーウォーズの魅力、まあサマーウォーズ、私最初にね、これ多分前回特集してる時に言ってると思うんですけれども、そんなすごい期待して見に行ったわけじゃないんですが、こう見終わった後非常に満足して帰ってきた夏アニメだったなっていう感じだったんですよね。こうエンタメだなっていうのかな、うん、
そう、今回の特集ね、実は私が最初にサマーウォーズ特集しましょうよって言ったところから始まったところもちょっとあったりしたんですけど、はい、私本当にこの作品大好きで、まあ、タイトルもそのまんまですけど、本当に夏らしい色使いっていうか、カラーもすごくカラッとしてて見てて楽しいし、で、本当に夏休みに見に行って思い出になる作品だよねっていうふうに思うんですよね。
あ、そうですよね、本当ね。
もう私劇場に見に行けなかったことを本当に後悔してるもん、これ。
ああ、私は行きましたからね、劇場に、ね。
羨ましい、本当に。
あまりだから本当、夏アニメっていうものを劇場で夏、それを意識して見ることってほとんどなかったんですけど、そういう意味ではこのサマーウォーズ見たおかげで、見たいって思うようになったんだよね。
お
お。うん。だから夏のアニメってやっぱりどうしても気になる作品になりましたね。そういう意味じゃこの作品からかな。時をかける少女は劇場で見たのかな。記憶が曖昧なんですよね。見たような記憶があるんだけれども。
はい。
逆に特集を聞き直すともしかしたら見たって言ってんのかもしれないけどね。
そうなんですよね。このギャオさんもコメントに書いてくれてますけど、上田ワッショイがとっても気になる。
うん。
祭りでもどんなんなんでしょうね。確かに要素的にこう長野感を出してるのかもしれないんですけど、祭りについての描写はなかったのでちょっと調べてみたいなと思うかなと。
なるほどね。まあやはりこの作品といえばおばあちゃんかな
ですね。
私やっぱ母があんまりアニメの映画とか見ないんですけど、サマーウォーズだけはすごい好きだって言ってて、やっぱりこう家族みんなで見れる作品だなっていうのがいいなと思いますね。
あちゃん本当素敵だよね。人脈広すぎだよね。本当に
すごいですね。もう
今こそいてほしいおばあちゃんだよね、
う
ん、
確かに。
そう、栄おばあちゃんの声の人本当に素敵でしたよね。手紙のところとか素敵だとか、もう泣いちゃう、絶対泣いちゃ う,
ていうか、もうあの声がさ、もうほら結末知っているから、
うん、
CM であの声を聞くだけでもうるってくるっていうね。その声優さんの凄さっていうところはあるのかなって思いますよね。過去の特集の時にも言ってるんですけれども、その大家族の魅力もあれば、実際その面倒くささっていうのも実際リアルな部分で生きてるとあると思うので、これをね、本当に万歳っては言えないんですけれども、まあただその辺のも含めてこのある種のファンタジーなのかなと、いいところばっかりが表に出てきてるっていうのかな。
うん、まあそうですね、絆というか団結というか、
うん、まあある意味こう羨ましい家族ではあるかなっていう気はしますよね、うん、実際は本当にいろいろ揉めることがやっぱり家族が広くなればなるほどあると思うので、まあね、理想的っていうのかな、夢のっていうのかな、
うんうん、逆にこの作品を見てなんかおばあちゃんに会いに行きたくなったなとか、そういう思いになるかなって感じかな私は、う
ん、そういう、こう、いいおばあさんばっかりだったらいい。そう、夢、
夢、家族を大事にしていきましょう。そうそう、
夢のおばあさんって感じなんだよね。だからこそ泣けちゃうのかもしれないね。
時をかける少女。水玉ハリアーさんからのコメントです。本作を見ていると、とにかく、誠の肉体的に痛そうなシーンが目を引きます。寝起きで時計が落ちて頭にぶつかるシーンを皮切りに、男子生徒が吹っ飛んできたり、ボールが顔にぶつかったり、タイムリープをする際でも転がりまくって壁やロッカーにぶつかったり、見ているこちらまで痛さを感じて思わず顔をしかめてしまうほどです。そんな感じで脳天気に後先考えずタイムリープを使いまくる誠の描写は、やや冗長かなと感じるほどでしたが、終盤のシリアスな展開にあたっては、その分、前半とのコントラストが際立ち、最後のタイムリープを使うシーンが引き立ったような気がします。それから、本作では魔女おばさんこと吉山和子の存在も忘れてはなりません。誠に対して適切なのか、ただ話を合わせているだけなのか、どちらとも取れるような助言を与えていますが、彼女が原作の主人公であることを知っている観客にとっては、彼女の言葉は違う意味を持って聞こえてくるようでした。特に終盤のシーンで男女3人の高校生が並んでいる写真とラベンダーの花とが写されたシーンで、待ち人がまだ現れないという話が和子の口から語られるのを聞くと、昔の映画のシーンが鮮明に呼び起こされる懐かしさと同時に、彼女の物語がまだ終わっていないことに対する寂しさを感じさせられました。 誠を通じて昔を思い出した和子にとって、この夏は記憶に残る夏になるのでしょう。誠にとってもこの夏は一番大切な夏になるのでしょうね。原作の20年後というオリジナル色を非常に強くした本作ですが、時をかける少女を名乗るのにふさわしいいい作品だったと思います。はい、ありがとうございます。
そして同じく細田守監督の時をかける少女、2009年がサマーウォーズ、その前2006年の作品だったんですね、時をかける少女。
そうですね、細田監督、同じ監督の作品ですけれども、結構こう時かけ好きかサマーウォーズ好きかで結構分かれたりするんですよね。全然作品のジャンルが違うじゃないですか。何気に
時をかける少女って俺ら年代ぐらいからすると、うん、もうなんていうんですか、まず小説があって、うん、NHK のドラマし SF ドラマシリーズがあってみたいな、結構長いんですね。その後原田知世でしょ。
そうですね、
っていうこう歴史的な SF 作品の一つになってると思うので、まあ、原作ありっていう部分の違いなのかな。サマーウォーズは原作あるんですか？ないんですよね。
原作があるといえば違いますけど、前身になった作品はありますよ、うん、デジモンの僕らのウォーゲームが前身作品だと言っていいんじゃないでしょうかね。あれは
なるほどですね。
私はどっちかっていうとサマーウォーズ派なんだけど、タマさんは時かけの方なの？
私はどっちかっていうとそう、時かけ派かな。
なんか全然ジャンルが違うよね。家族ものと恋愛ものっていうのかな。
うん。なんだろう、家族ものだと全てのこう世代をカバーする感じだけど、これは本当に高校生の時の一瞬の青春ものっていうか、こう酸っぱい感じっていうのかな。そこにすごい重点が置いてあるのが好きだなと思ってるところで。
なんかちょっと痛くなるよね。胸が苦しくなるというか。うん、
そう、これまで向き合えなかった気持ちに向き合ったけれど、結局報われなかったとも言えなくもないかな。結局彼女たちはくっつかなかったわけだし、でもなんかこうそこに残ってる感情っていうのは確かに意味があるし、それがすごく綺麗だなっていう作品かな、私の中では。
私ちょっとクムさんに聞きたいんですけど、はい、これって原作ってって言っていいんですかね、その元の小説と今回のこの、そうそうそう、それとこの細田監督テイストとどれぐらい違うんですか？
もうかなり基本の話になりますけど、この小説版の時をかける少女をベースにしたドラマとか映画とかが時をかける少女っていう元の作品なんですよね。
今回の作品は67年に刊行された原作から時代設定を今に直したっていうか、リアレンジした作品って感じになりますよね。
ヒロインの誠がすごく今っぽい元気なね、女の子のキャラをやってますけれども、まあその以前だとこれは吉山和子っていうね、これがまあ誠のおばになりますけれども、今回はねいい感じで今回も出てきまして、
はい、魔女おばさんって呼ばれてましたね。
ねえ、こうね、過去の作品のファンにはこうたまらないようなねサービスシーンもあり、
彼女は今でもずっと待ってるっていう、あの日別れた彼と
ですね、まあ、今回の作品で言うとこれが千秋になるわけですよね。
ポジション的には千秋かな
ですね。同じように未来から来たっていうケンソゴルっていうキャラクターがいるんですけれども、
京ちゃんの元ネタなんですか？
そうですね。名前は完全に、ゼガペインのソゴル京の元ネタになっているということなんで。
すごく和子おばさんは、ずっと待ってる人だったけれど、誠は待ってるだけじゃダメなんでしょって後押しをもらってたのに、すごくなんかこう、前作から引き継いだ作品なんだなっていうのを感じて、それも好きだなと思った、言ったんですかね。
タイムトラベルものの SF のいいところっていうのが全部入ってるような気がするんですよね、この作品に関しては。だからその元の時をかける少女も今回の時をかける少女もちゃんと時かけになってたなっていうところがこの作品の面白さなんじゃないのかな。
なるほどね。あとね、私個人的にはね、音楽がすごく好きで、時かけに関しては奥花子さんがこう主題歌を歌ってるんですけれども、これがすごい 夏らしいなと私は思うかも。そう、すごいピアノの音が綺麗で、うん、透明感のある声で、いやあ、あれが印象的だな。
主題歌のガーネットも、あの、挿入歌の変わらないものも、流れてるシーンが特にすごくいいじゃないですか。
そう、あれ誘うよね、涙を。
あれも、あれ劇場で見たとき、涙ブワーですよ、私。
なんか青春の象徴的な感じもありますよね。で、まさにそれが本当夏のシーンに合ってるっていうのかな。
うん。
で、細田守監督といえば、やはり次は狼。
子供の雨と雪ですね、
はい、
また夏公開の作品になりましたが、
ガンガン CM してますけどね、もう放送始まり、ごめん、もうね公開始まったところですけれども、まだ我々はねもちろん見れてないですが、
はい、
評判すごくいいみたいなのでね、
なんか試写会に2回行けた人の話を聞いたんですけど、2回目の方が泣けるっていう話を聞いたんですよ。
なるほどね。
おー、何か分かっていると泣けるところがあるのかなとか思いながら楽しみですね。
はい、ぜひ見に行きたいと思います。
蛍火の森へ、みきおさんからのコメントです。ありがとうございます。大森監督をはじめとする夏目友人帳のスタッフが作った夏という季節が主役の物語、人でもあやかしでもない不思議な少年銀と蛍との10回繰り返されるかけがえのない夏の日々。光の演出が見事です。森の中に差し込む光、おじいちゃんの家で池の反射光が障子に映る表現が夏目友人帳からさらにグレードアップされています。また通常のアフレコではなくプレスコという先に声を録音してそれに絵を合わせる手法が取られたそうですが、物語冒頭の蛍が出かけるシーン、いいってば、大丈夫の口の動きは完全に声と口の動きが一致していてすごいです。また銀と蛍の出会いのシーン、高校生の桜彩音さんと内山聖輝さんならではのぎこちなさが光ります。大森監督が内山さんの起用の決め手に人見知りを挙げていたのは笑ってしまいましたが、あのシーンを見ると納得できますね。私が一番好きなシーンは、忘れててしまっていいんだよ、忘れないで、それぞれが互いのことを思っている。銀は自分の存在の儚さ、蛍は自分の方がはるかに早く成長してしまうこと、どちらも共に過ごせる時間に限りがあることを分かっている、それを互いに思っての言葉、ジーンときます。まだ見ていない方はぜひこの夏にご覧くださいということです。みきおさん、ありがとうございます。
夏目友人帳の監督大森隆弘さんの蛍火の森へですね。
はい、これもどっちかっていうとキュンとするというかさ、甘酸っぱい系かなというふうに
思います。そうですね、私見ましたけれども、DVD の方、ブルーレイの方で見たので、できれば劇場で見たかったなっていう気がしましたね、うん、これはね、まあ、公開劇場が少なかったっていうのはありますけれども、このね銀がいいんですよね。
いや、なんかこうシャイなんだけどいいですよね。ちょっとお兄さんぶってて、
うん、
でかっこよくてみたいな、
うん、
最初主人公幼いんで銀はお兄さんなわけなんですけど、だんだんこう年が近づいていくわけじゃないですか、銀は年を取らないんで、はいはいはいはい、それがなんかこう甘いような酸っぱいような感じですよね。最初は仲のいい人だったのが、こう最終的に恋になって、それで恋になっちゃったからこそ終わっちゃった関係っていうか、
うん、
それがすごく切なくて良い作品ですね。
夏アニメってこの恋愛要素って重要なのかなっていう気はしますよね。
うん、私の中で夏アニメっていうと、うん、恋愛要素はひと夏で終わるっていうのがすごく大事なところだと思います。
なるほどね。
まあ確かに、ね、
終わるところまでで一つの話なんだと、は
いはいはい、まあ、そこで終わるからこそ作品としてまとまるのかもしれないって言えばそうだよね。続く恋愛じゃないわけじゃないですか、
まあ、そうなんですよ、
うん、
で
も確かにその終わらせ方にドラマがそれぞれあるかな、
うん、
蛍火の森は本当に儚すぎてすっごく寂しかったもん私
ね。最後消えちゃうシーンとかすごく綺麗で切ないよね。
そう、切なかった。なんかそんな一瞬の出来事で終わってしまうのって、なんかこっちがハラハラしちゃったもん。
ねえ、もう10年積み重ねてきた関係があの一瞬で終わっちゃうんだっていう瞬間に、うん、こう、これまで伝えなかった言葉じゃないけど、を伝え合うっていうのはすごいいいなって思いました。
機動警察パトレイバー、ザ・ムービー。おのろけメルセデスさんからのコメントです。本作の季節は実は冬から始まっているのですが、 松井刑事たちが汗をかきながら下町を歩き回るシーンや、アスマとシゲさんがトランクス一丁でボロアパートで解析をしているシーン、そして台風などストーリーの中心が夏の季節に集中しているせいか、夏アニメといえばこの作品が真っ先に出てくるのではないでしょうか。特に台風が来るたびに箱舟のことが脳裏をよぎるのは私以外にもきっといることでしょう。公開当時の1989年からもう23年近く経ちますが、今見ると日常生活のアイテムや風景などかなり現実の方が進んでいる面はありますが、残念ながら AV98 式イングラムの登場はまだまだ先になりそうです。でも昨今のニュースを見るにつけ、ロボットの分野の進歩は目覚ましいものがありますので、そう遠くない将来に見られるかもしれません。ありがとうございました。
劇場版パトレーバー、
ねえ、
もうね、ここ最近天候悪かったじゃないですか、
はい、
風も強かったりとかね、
はい、
ちょっとこう箱舟を思い出しますよね。
いや、これ本当コメントにもありましたけど、台風って聞くと、うん、絶対風速40メートルって出てくるんですよ。
未だに来ますからね、頭の中に ね、 ますね。バベル、はい、バベルですよね、
はい、四者択一決断をお願いします、うん、うわーって。
いや、やっぱりね、後藤さんかっこいいよね。
後藤さんは本当最高の中年ですよ、あれは。最高の中年と、あのね、あの榊整備班長の渋沢ですよ、うん。
後藤さんってちなみにいくつぐらいなんだろうね。
40歳ぐらいみたいですよ、大体。
おお、
もしかしてもう後藤さんの年を超えてるわけですか、私。
いやー、あれは憧れる。
あんなね、いいおっさんになりたかったなとか思いますよね。
ですね、やること全部できて、下の面倒も何気に見てくれてるっていう、う
ん、まあそんな話は今回の夏という部分には関係ないんですけれども。劇場版パトレーバーの、ザ・ムービー1の方ですね、
はい、
こちらの方はもう本当台風の印象かな。あとやっぱりね、本当におのろけメルセデスさんも書いてますけれども、
はい、
あのシーンですよね。
もう部屋着のだらしない格好でパソコンに向かって汗ダクダクになりながら、
しましまのトランクスでね、
で
シゲさんとね、あのシーンはやっぱり未だにね、こう思い出しますよね。本部のパソコンにつなげてるシーンとかね、カチャカチャカチャカチャ言ってるっていう。まさにあの年代ですよね。まあ本当1980年代のイメージの未来が想像した未来のイメージですもんね。
1年に 2,3 回は絶対見直してますからね、うん、
ちょうどやっぱり台風来ると思わず再生してしまうみたいな、そんな代物にはなってますけど、本当にあの暑さっていうのかな、よく伝わってくる作品ですよね。
じわーっと暑いのが、
そうそう、汗出てくる感じがね。そう
そう、劇場版ハヤテのごとくヘブンイズプレイスオブアース、計画緑地さんからのコメントです。去年公開された劇場版ハヤテのごとくヘブンイズプレイスオブアースが頭に浮かびました。原作が好きで、テレビアニメも好きで、劇場版公開の発表時すごく嬉しかったことを記憶しています。夏を舞台にしたアニメを夏の映画館で、前売り券もいろんな種類が発売されていたので可能な限り手に入れました。そして公開最初に見た時、ただただ感動しました。原作の雰囲気もそうですが、ギャグと人間味あふれるやりとりの数々が綺麗に限られた時間の中で収められていました。夏の田舎が舞台、セミの鳴き声から始まり、ひまわり、スイカ、川でのバーベキュー、遊園地、子供の頃と言わずに今でも行きたい夏の風景がありました。その後何度か足を運び、映画館での最後の鑑賞を終え、建物の外に出た時、秋の風が吹いていたことを思い出します。余談ですが、この作品には聖地なるものがあるそうです。方角で言うと北らしいです。今年の夏は時間を作ってぜひ行ってみたいです。はい、ありがとうございます。
劇場版ハヤテのごとく、今回はね、あの投稿していただいたものはなるべく読みたいと思ってまして、私たちこれ誰も見てなかったんですけれども、
そうですね、私テレビ版は結構アニメはちょいちょい見てたんですけど、まあ、このコメント見る限りやっぱりこのテレビアニメのこう魅力だと、やっぱりあの主人公の釘宮さん がぴったりの、うん、やっぱツンデレで素直になれない主人公の凪と、はいはいはい、こうどんな時もそれをこう全力で守る颯っていうその二人の、まあ、ちょっとドキドキの展開がありつつもギャグ満載のラブコメって感じなので、なんか結構なんだ何話から見ても見れるし、大きなちゃんとした物語も流れもあるようなアニメだったんで、きっとその魅力がちゃんとこう劇場版きっちり詰まってるんだろうなっていうのがすごい伝わってきますね、
うん、こういうのほらやっぱりさ、あの不況っていう言い方をしたら正しいかどうかわからないけど、やっぱり人がこうね教えてくれてその作品見たいなって思わせたら勝ちなんじゃないのかなって思うんだよね、
うんうん、そうですね、
そういう意味じゃこう気になる作品ですよね。
はい、
新世紀エヴァンゲリオン、ふしゅんさんからのコメントです。ありがとうございます。夏を舞台にしたアニメで思い出すのは新世紀エヴァンゲリオンです。セカンドインパクトで気候変動が起こって年中夏なのかどうなのか分かりませんけど、当時は秋冬の2期アニメでしたが、やかましいほどのセミの鳴き声の中でのホームに立つシンジ、カゲロウが舞う焼けたアスファルト、制服の夏服、学校のプールでスクール水着のレイ、ワンピースのアスカ、そしてビールをうまそうに飲むミサトさん、まさに夏ですということです。ありがとうございます。
エヴァンゲリオンですよ
ね。
っていうかエヴァは常に夏
みたいですね。あの
地軸のズレですよね。確かね、
この国から四季が消えてって冬月先生もおっしゃってましたし、
はい、まあそういう意味じゃ常にこうセミが鳴くイメージなんですけどね、
だんだんとセミの声が増えてきているっていう。なんかエヴァンゲリオンは夏の中でも結構夕暮れのイメージが僕は
強い。赤のイメージでしょうね、うん、まあ、あれはあれで、うん、血のイメージみたいなところかぶってるんだろうとは思いますけど、
あの劇場版とか見てても思ったんですけど、ミサトさんがビール飲んでるのを見ると夏だって私は思います
まあ、ビールも飲むし日本酒も飲むしね。で大体ビールとか飲んでる時っていうのは誰かが裸になるみたいな。シンジ君
そうです、あの缶で隠してる時だったりしますけど、
ソロとかな
この一杯のために生きてるっていうのをこう見てると、あ夏だって私はすごく思います。あのタンクトップで
ね、見てると本当飲みたくなんだよ ね、 あれね、酒飲みからするとね
エヴァはもうすぐ9が、
はい、11月でしたっけ、ね、
はい、夏が終わってちょっと過ぎた頃に、
うん、楽しみですよね本当にね。先週
あのピアノ何なんですかね、
うん、ね、あのピアノ何なんでしょうね。あの含みのあるキャッチフレーズもすごく気になりますけれども、本当ね、公開を楽しみにしたいと思います。
はい、夏の嵐、高中さんからのコメントです。今回のテーマを聞いて自分が真っ先に思いついた作品は夏の嵐です。辛坊シャフトによる2009年制作の作品、ヒロイン嵐山小夜子との出会いを皮切りに始まる主人公八坂はじめ13歳の夏の思い出。思春期の甘酸っぱい感情を縦軸に、はじめと小夜子が通じることで起こるタイムスリップを横軸に織りなすストーリー。セーラー服の美少女が時をかけるという話の展開は、自分のようなおっさんには一つのフォーマットみたいなものであり、安心して見ていられました。戦争というちょっと重たいけれども日本人にとって忘れてはいけないテーマを扱っているところも、本作が単なるスラップスティックでないことを気づかせてくれます。さすが辛坊監督といったところでしょうか。小ネタも満載、70年代から80年代のヒット曲をサブタイトルにするだけでなく、その曲のレコードジャケットまで作り込んでしまう手の込みよう。喫茶箱舟に来ているお客さんたちもどこかで見たような人ばかり。そしてエンディング後に出てくるかな子と弥生の小芝居は秀逸。伏見弥生役の野中愛さんに声優の底力を見せつけられました。とにかく以前から話題になっていた通り、夏にこそ見てほしい作品です。だからバンダイチャンネルさん、ぜひ本作を月額見放題に入れてください。お願いします。ありがとうございました。
夏の嵐ですけれども、これはね、放送中にそこアニでも何度かね、こう投稿の皆様からおすすめをいただいた作品ではあるんですけれども、ついに私も見ないまま、終わってしまったんですが、
あの私はこれ原作は読んでてアニメが見れてないんですけど、あのアニメ13話なんですけど、であの13話で結構綺麗にまとめられてるって聞いてるんで、すごく これ見たいなと思ってる作品ではあるんですけど、なかなか見れる機会がないんで、本当一気にまとめて見られる機会があれば
これはもうバンダイチャンネルさんが本当ねやってくれると嬉しいですよね。
そうですね、
こういう時に便利なんだよね、やっぱりね、見直しっていう感じでいくとね。
そう、せっかく夏だし、夏らしいアニメ見たいなって思った時に見れるといいな。
うん、
侵略イカ娘、トレビさんからのコメントです。夏といえば侵略イカ娘、とにかく海の家レモンが存在しないと成り立たないお話ということなんですけどね。一期二期とも冬に放送だったのが残念、暑い中に見てこそだと思いました。続きまして、大きく振りかぶって夏の大会編、フシュンさんからのコメントです。夏を舞台にしたアニメといえば、大きく振りかぶって夏の大会編です。ド直球に夏ですね。熱い思いを夏の甲子園大会にかける高校球児たちの姿は、見ているだけで感動です。それとは別に、科学的なトレーニング、計算されたプレー、冷静かつ冷徹なベンチワーク。野球をやっていた自分にとって、これ以上ない野球アニメです。季節は変わると思いますが、連載も再開されていますし、3期を楽しみにしたいです。はい、ありがとうございます。
さあ、侵略イカ娘と大きく振りかぶって、もうこう水島努監督の2作品が来ましたけれども、
そうですね、確かにイカちゃんは夏じゃないとダメですよね。
だいたいさ、ね、海の家の舞台の話ですけど、うん、でもこれ侵略イカ娘がさ、一番最初に放送されたのは冬なんですよね、本当にね。なんでイカ娘なのに夏じゃないんだっていうね。
寒い中テレビ、家帰ってきてテレビつけたらめっちゃ海で泳いでるってい
う。そうなんですよね。それだけは毎回疑問ではありますね。
あ、でもテンションは夏ですからね、基本的に。
うん。そして大振りなんですけれども、やっぱ大振りはね、夏の甲子園だからね。
いや、まさに夏ですよ。こう暑い中、汗を流しながら頑張ってる子たちを応援するっていう、この、ある意味見ている側の贅沢じゃないですけど。
うん。このね、クーラーの中で見れると。
でもなんかこう、一緒にこう、青春を味わってる気持ちになれるっていう意味では、この上ない作品だと思います、これ。
はい。まあ途中で止まってるんでね、早く3期ですよね。見たいですね。
ベイビーブルー。オリジンさんからのコメントです。ありがとうございます。ジーニアスパーティーのオムニバス作品の中の一つ、ベイビーブルー。渡辺慎一郎監督のらしさが前面に出ている高校生男女二人の作品です。坂道のアポロンを手掛ける前に菅野陽子さんと組んで作ったこの作品。渡辺監督の青春時代の実話をもとに作られたちょっと切ない恋話。過去作品で描いてきたウェットにしない人間関係の見せ方とセリフのない場面での間の見せ方が大好きで監督のファンになりましたが、たった15分のこの作品にそのあたりがよく出ています。声を当てている役者が専門声優ではないので敬遠される人もいると思いますが、個人的には同じ青春ものの坂道のアポロンより好きです。どこか男はロマンチストに、女はリアリストに描いているところもらしくて、サムライチャンプルよりビバップが好きな方向けでしょうか。表面上はあくまでもドライにしている慣れ合わない二人の距離感が絶妙で、物語とともにギリギリまで寄り添っていくのに最後に突き放される感じがたまらなく好きです。何とも言えない気持ちにさせられるラストの花火のシーンはただただ綺麗で、どこか現実的じゃない場面が目に焼き付きます。ある夏の日の朝焼けが綺麗な明け方に見たくなる、そんな特別な作品ですということです。ありがとうございます。
ベイビーブルー、これ私全く知りませんでした。
うん、私も知らないけど、渡辺慎一郎監督なんですね。
逆にこれ見て非常に見たくなりましたよ。
ジーニアスパーティーっていう、7人の監督が7本作ったっていう短編集みたいな作品のうちの一つなんですけど、はい、これ他にも他の短編作られてる監督さん、川森さんとか湯浅さん、四畳半深夜体系のみたいな感じで、すごく名監督が
ある意味豪華
本ずつ出してるので、すごく見てみたいなと、ちょっとこれ調べて思いました、
うん。はい。逆にこれ紹介してもらわなかったら気づかなかった可能性もありますね。いや、ちょっと気になりますね、本当ね。
魔法のスターマジカルエミセミシグレ。田畑さんからのコメントです。夏になると思い出す作品が一つあります。それは魔法のスターマジカルエミセミシグレ。テレビ作品の OVA なのですが、エミを中心とした賑やかな日々のほんの夏の数日を描いた作品です。その数日で特別な事件が起こるわけではありません。楽しい毎日が続く。でも何かが少しずつ変わっていく。そんなある種当たり前なことを淡々と描いていきます。見た当時はこの淡々とした作品に何とも不思議でどこか叙情的な気持ちを持って見た記憶があるのですが、今見るともっと違う一面を見ることができそうで、もう一度見たいなと思い続けている作品です。ありがとうございました。
はい、ここで来ました。魔法のスターマジカルエミですよ。テレビ版は部分的に見た記憶はあるんですけれども、この OVA 版は全く見たことがないので、正直何とも言えないんですけれども、
はい、なんかテレビ版の12話と13話の間の夏の4日間を回想みたいな感じみたいですね、
うん、こういうのってほら、何気ない日常が良かったりとかするんでしょうね
ああなるほど、
うん、
いや、私も全然エミ見たことないのに、いつもミキ生で不思議色ハピネスさ歌ってるなと思って
はい、はい、
もうこれはやっぱりせっかくこんな風にコメントいただいたので見たいなと思いました。
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。カメラスカルさんからのコメントです。子供の頃とっても仲が良かった6人組の1人が不慮の事故で亡くなり、仲良し6人組が5人組になり、しかもバラバラになってしまう。そしてそれこそが死んでしまった幼きメンマの心残りで、10年後の夏、メンマが幽霊となって現れ、自分が原因でほつれかけていた友達5人の仲をもう一度紡ぎ直す。メンマのお願いが叶い、みんなとかくれんぼをしながら朝日の中さよならしていくシーンは、今でも思い出すだけで涙がこぼれ落ちてしまいます。去年の春という1年以上も前の作品だったにもかかわらず、今でも私の中で強烈に心の中に残っている傑作で、幽霊というホラー、水遊びの事故、夏祭り、花火などなど、まさに夏が舞台のアニメだと思います。また今流行りの高校生男女5人による偶像劇も、この作品がパイオニア的存在だったのではないかと思います。その5人、ジンタン、アナル、ユキアツ、スルコ、ポッポは毎年お盆になると、あの名前を誰も知らない花を持って、あの秘密基地でメンマと会っているんだろうな。それは自分たちも同じだと思います。それを煽るかのように、あの花1年イベントも行われていますね。毎年夏になるとメンマに会いたくなる。本当にそんな作品でした。はい、ありがとうございます。
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、今言っても長いタイトルですね。
え、
いやでもね、この作品は当然入ってくるもんだと思ってましたけれども、いやまだねイベントやるんだもんね、今年もね。
そうですね、お台場で夏祭りみたいな、
はい、やるんですけれども、
はい、
でもですよ、今回この作品で改めて思い返していたんですけれども、実は真夏っていう作品じゃないんだよね。
夏の終わりから秋ですかね。
うん、なんかジンタの T シャツのイメージがすごく強かったりとか、メンマの白いワンピースとかね、そういうのがあったりとかしたので夏っていう印象も強いんですけれども、まあ、実際ね、こう作品の最後はもう完全に秋に入ってしまっているっていう。
そうですね、中盤でもう2学期始まってますもんね。
ね、ってことはもう9月過ぎてますからね。
本当なんかずっとメンマがいることで終わらない夏が続いてたのを、みんなで終わらせようっていう感じなのかなって私の中で思ってる作品。
うん、そうですね、その確かに夏っていう意味じゃ夏の作品なのかなっていう気がしますよね。終わらない夏休みが終わるみたいな感じですよね。
ゼガペイン、サルさんからのコメントです。ありがとうございます。正確には1学期から8月31日までのループなので、春も入っているのですが、やっぱり夏なイメージが強いです。夏を終えられない人々、 それも覚醒しない人は永遠に成長することがないのを気づくこともなく繰り返して生きている様子は見ていて切なかったです。浴衣会リセットまでの瞬間など見どころ満載なアニメですということです。ありがとうございます。
夏のイメージが強いといえばこのゼガペインですかね。ただ、はい、まあ、サルさんも書かれてますけれども、本当に1学期、4月から、8月31日をループしているので、正確には夏アニメっていうのとちょっと違うかもしれないですね。
だって、きょうちゃんがずっと海パン履いてるんだもん。
まあ確かにね、冬服着ることないですからね、彼らね。
ああ、確かに、それはそうですね。
まあどうしても8月31日のリセットのイメージが強いっていう部分もあるのかなと。
ね、なんかリセット前に一回和解したのに、それもリセットかみたいなのすごい切なかったですよね。
まあ、あれがね、あの切なさが、まさに、ゼガペインのテーマですからね。
消されるなこの思い、忘れるな我が痛みですよね。
そうなんですよね。さあ、あと今回、投稿が来なかった作品の中で、メンバーの中で好きな作品とかがあればと思ってますけど、ここはやはりミキちゃんからいきましょうか。
みんなあれですね、本当結構爽やかな、
まあ、夏恋愛みたいな、そんな感じが多かったですね。
あれ、私は完全に隔離された村系アニメが好きなんですけど、四季とか日暮らしの泣くコロニーが、これ夏じゃないですか。
まあ確かにね、完全に舞台は夏ですよね、どちらも。
そうですよ。全然。いやー、どっちも、まあ、グロいですけど。
はい。何その楽しそうな。はい。
いやー、また夏になって見たいなって、毎回思う。アニメですね。
四季はすごかったね。確かにこう
涼しくなれるアニメですね。
そうです、そうです。
涼しいかな？涼しかったかな？あれ。
背筋は凍るんじゃないですか？じっとりと汗をかくって感じかな？
はい。
ねえ、四季に関しては本当に途中まで、うんと思いながら見てましたけど、最後まで見切っちゃったからね、やっぱりね、あれはね。
そうですね。もう起き上がりをこう退治しだした時にはやっぱり。
ついに、ね。行ったかって感じがありましたよね。
急がに対してテンション上がっていくミキちゃんっていうのが面白いね。
はい。
そして爽やか枠のなせちゃん。
はいはい。私はもうちっちゃい頃から馴染みのあるもう隣のトトロが。
ああ、先々週ぐらいにやってましたよね。
いやーもう私一人でトトロ全部再現できる。いやほんと何回見たかわかんない作品だし、あの中で、あまり共感していただけないと思うんですけれども、私、おばあちゃんの畑に野菜収穫に行くシーンが大好きで、
はい、
うん、あそこで水から上がってくる野菜、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。夏野菜、キュウリとかトマトとか。
そうなんですよね。今回私言いたかったんですけど、サマーウォーズでもそうでしたが、実はこの前見た虹色ホタルでもそうだったんですけど、
ああ、そうなんですね。
トマト。
うんうん。
やっぱり夏野菜じゃないですか。
そうですね。
で、トマトがね、どこの作品でも印象的に出てきて、夏のそういう収穫したりとかするシーンがあると。で、すごくね、私、トマト子供の頃大嫌いだったんですけど、まあね、大人になってから普通に食べるようになりましたが、あれがうまそうに見えるんだよね。
そう、トマトとか、ピーマンとか、トウモロコシとか、ツヤっとしてる野菜がね、本当に綺麗な季節ですよね。
まあ、夏に合う、そういうシーンに出てくるものっていうのも確かにあるなって今回本当思いましたね。
はい。
さあ、牧田くんは？
僕は、まあ、パトレイバーが出たんで、あれともう一つあるんですけど、君が望む永遠が。
はいはいはい。
いつかのね、結婚したい相手のうんぬんってやつにもありましたけど。
ありましたね。
いやー、だって君望む夏ですからね、三月の誕生日も7月でございますし。
その後ほら長くねシーズンが変わっていくじゃないですか。
はい。
っていう部分はありますけど、メインのシーンは確かに夏ですよね。
ですね。あそこで事故らなければ、あそこで、ちゃんとね決着をつけてれば、
うん。それをズルズルいくとどんな目に遭うのかっていう、ね、そういうホラーの話でしたっけ。
違う。ダメだよっていう。
ある意味背筋が凍る話ではありますね。
そうだね。本当にね、いいですよね、美月ね。
いいね。
うん、タマさんは、
私今ちょっと思いついただけで3本ありまして、 デジモンアドベンチャー初代とシュタインズゲートと劇場版ナデシコですよ。
また濃いところに。これもなんかこう、
そうですか。
劇ナデいいな。
劇ナデはあのお墓参りのシーンがすごい、なんかあの法事で行った田舎のお墓参りを思い出して、あの照りつける日差し本当思い出すなっていう、なんともなんかこう切ない内容と相まってすごくいいシーン、夏あの夏の風景がすごくいいなっていう作品なんでちょっとあげました。
あとデジモンとシュタゲ、
はい、あのデジモンは本当にあの少年少女のひと夏の冒険の話で、これがすごくこう最初はすごい頼りなかった子供たちが最後はすごくこう大きくなって、あの元の世界に帰ってくっていうので、もう涙涙ですよ。
やはり成長って大事ですよね。
もう本当になんかこう正統派の冒険者で成長者だったっていうのが、うん、夏っていうイメージも相まってすごく好きなんですよ。で、あとシュタインズゲートはあの真夏の秋葉原、
皆さん知ってますよね、それはね、
反応ギラギラ照ってるところをこう必死に走り抜けたっていうイメージが、暑いよな秋葉原っていう、そんなこう体感も含めて、
まあ、確かにシュタインズゲートは 最後まで夏で終わるんだよね。
もうわずか数日の話ですかね、うん、あれも、
ね、意外とこうね、ツークールもやってると長い時間のような印象があるんですけれども、
あの結構走るイメージがあるんで、シュタインズゲートあの夏の秋葉原を爆走したらそりゃ汗かくよなって、うん、ちょっと思ったり、
吐く息てるもんだからどうしてもね、ちょっと暑苦しい感じはありますよね。
なんかドクターペッパーが美味しいんじゃないかって騙されそうになる作品ですよ、あれは。
え、美味しくないの？
あんまりどうですか。美味しい人は美味しいかもしれない。
最後に私なんですけれども、やっぱりね、夏アニメって言ってこう浮かぶのはね、やっぱお願いシリーズなんですよね。やっぱりお願いティーチャーツインズ、あの夏で待ってる、まだつながるっちゃつながるような気がするんですけれども、まあ、特にね、あのティーチャー自体完全に夏なんですけれども、ツインズの第1話のオープニングが良くて、アバンからスタートして、オープニングのセカンドフライトがかかるところまでがね、素晴らしいわけですよ。
語るわ、
そのぐらいね、ティーチャー好きとしてはね、水穂先生の出番がねいまいち少ないのでどうなのかと思いながらも、でもね、ツインズもやっぱりね最後までこう面白かったかなと思いますけどね。まあその流れでどうしてもやっぱこうあの夏で待ってる一華好きとしてはね、たまらんなと。まあそんなこんなでね、夏アニメもたくさんありますけれども、まあ今期もね、まだ夏舞台にしたアニメがあると思いますので、それも見ながらこう過去の作品も振り返ってみてはいかがでしょうか。今日の特集は
夏を舞台にしたアニメ特集でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
いやね、こうね、語り出したらキリがないみたいな感じのところもありますけども、今回はね、あの私たち自分たちが見てない作品もね取り上げてみました。気になった作品があったら見てみてはいかがでしょうか。ということで、もういよいよね来ますよ、あれ、あの作品、この作品、語りたい作品がいっぱいあるんじゃないでしょうか。ということで来週の特集は
2012年夏アニメ新番組アオタガイ特集です。
はいね、いろいろ気になるね。
気になりますね。
まあ一押しは何ですかとか聞いたらキリがないと思う。
そうなんですよ、はい、はい、
あれも好きこれも好きみたいな感じですよね、うん、はい、どんな作品が集まるでしょうか。投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
ナセヒトミと、
牧田光平と、
タマト、
田中美希でした。
私頑張ったよね。もうゴールしていいよね。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。